それではただいまよりクリスマスイブ礼拝を始めます。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭を持って血を打ち、唇の勢いを持って逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。差し支えのない方はお立ちください。賛美歌263番、荒野の果てに。 座りください。ルカによる福音書2章1節から7節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというナザレの町へ登っていった。身ごもっていた飯塚名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、今宵私たちはあなたの導きに従い、クリスマスイブ礼拝の恵みに預からんとして、この御堂に寄せ集められました。外は夜となり、一段と冷え込んでいますが、今ろうそくの光を手に暖かさを感じています。2000年の昔、暗闇の中に希望の光が与えられました。そのことを信じてこの礼拝の民とさせてください。神様、今この世にあってさまざまな人がいます。体の弱い人、悩みの多い人、心が疲れてしまった人、争いの中にいる人、すべての人にあなたが望んで希望の光がありますように。我らもまた小さき者の一人として恵みに預からせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。聖歌隊によりまして、賛美歌252番、羊は眠れり。
Thank you.
カによる福音書2章8節から20節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。いと高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。賛美をいたしましょう。賛美歌262番、聞け天使の歌。
Thank you.
座りください。マタイによる福音書2章の1節から12節。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地、ベツレヘムよ。お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへは帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。音楽の捧げ物、賛美歌、アーベツレヘムよ。シューベルト、アベマリア。クラリネットの演奏は脇坂佳代子姉妹です。 2000年前のある夜のこと、東の国の占星術の学者たちが夜空を見上げて星の観察をしていたところ、不思議に明るく輝く星を見つけました。調べてみると、それはユダヤ人の救い主メシアの誕生を知らせる星であることが分かりました。そこで学者たちはメシアを一目見てお祝いしようと、おのおの宝物を用意して出かけることにいたしました。一人は黄金を、一人は木薬を、一人は乳香を準備いたしました。そしてもう一人、サファイア、ルビー、真珠、そんな三つの宝石を準備したものもおりました。それぞれが準備を整えて待ち合わせた場所を目指しました。そこへ向かう途中、宝石を準備したアルタバンという学者は、約束の場所を目前にした森の中で一人の男が木陰でうずくまっているのを見つけました。その男はひどくうなされていて死にかかっているように見えました。アルタバンはそれを見て非常に腹を立てました。なぜならこの人を助けるために看護をしようと思えば約束の時間に間に合わなくなってしまう。かといってこのままこの男を見捨てていってしまっていいのだろうか、そう思ったからです。アルタバンは天を仰いで一言を祈り、取って返してこの病人の看護をし始めました。彼は医者でもあり薬を持っていたので十分な治療をすることができました。看病の甲斐があって、やがて男は気力を回復し、アルタバンに礼を言いました。その際、アルタバンがどこへ行こうとしていたのか、その旅の目的を聞いて、それならユダヤの預言によると救い主はベツレヘムという村でお生まれになるはずだと告げました。アルタバンは馬を走らせて3人の学者との待ち合わせ場所に急ぎました。しかし約束の時間をとうに過ぎていたため、他の学者たちはすでに旅立ってしまった後でした。ベツレヘムへ行くためには砂漠を越えなければなりません。とても一人で行くことはできません。アルタバンは行くことができないのかと絶望の淵に立たされたのでありますが、はたと思いついて気を取り直して町へ引き返し、準備した宝石のうちの一つサファイアを売ってラクダの一体と食料などを買い込み、ベツレヘムを目指して旅立ちました。ベツレヘムに着いたアルタバンは早速メシアを探し始めました。彼は子守をしていた若い女性に、東方から来た学者たちはどこへ行ったか知らないかと尋ねます。するとその女性は、ああそれなら知っている、彼らはヨセフとマリアという若い夫婦の子供を拝んで、そしてすぐに去っていったと教えてくれました。そこで、それではそのヨセフとマリア、その幼子はどこにいるのかと聞いてみたところ、いやそれが急にエジプトに旅立っていったというのです。一足遅かった、そう嘆くアルタバンをこの女性は慰め、家に招き入れて温かい食事でもてなしました。彼はそのもてなしを受けて再び気力を取り戻し始めていました。そんな時、急に町中が騒がしくなってきました。 様子を伺っていると、どうやらヘロデ王の兵隊たちが町にやってきて、幼い子供たちを皆殺しにして回っているというのです。女性は子供を抱えて家の奥に入り震えています。そしてとうとうその家にも兵隊がやってきました。その時アルタバンは玄関に立ちふさがり、兵隊を玄関で押しとどめます。そして兵隊の隊長にこう言うのです。ここには私以外誰もいない。私の言うことを素直に聞いて出ていく分別のある者がいたら、この宝石をやろうと思って待ち構えていたのだ。アルタバンの手には真っ赤に輝くルビーがありました。隊長はルビーをひったくり、この家には誰もいない、そう叫んで出ていきました。アルタバンはほっとすると同時に再び嘆き悲しみました。一人の子供を救うために嘘をついてしまったこと、そして救い主にお捧げしようと思っていた宝石をまた一つ失ってしまったこと、もう自分は救い主にまみえる資格はないのではないか、そう嘆きました。それでも子供を助けてもらったこの女性の祈りに送り出されて、彼は救い主を探すべくヨセフ夫婦の足取りを追ってエジプトに向かって旅立っていったのでありました。彼はその後33年もの間救い主を追い求めて旅を続けました。その旅の間中、苦しみ悲しんでいる人々の中を訪ね歩きました。救い主は貧しい者の中に生き、虐げられている者と共に生きている、そう聞いたからです。飢えた者には食料を与え、裸の者には着物を与え、病人を治療し、囚われている者を慰めました。そうして過ぎていった33年目のある日、彼はエルサレムにたどり着きました。この町も何度となく訪れてはくまなく探し回った町です。彼自身相当年を取り、もう死期も近いのではないか、そう思われました。そんな時、祭りのために集まった大勢の人たちが大騒ぎをしながら町から出ていく光景を目にしました。一人を捕まえて事情を聞いてみると、皆から愛され親しまれていたナザレのイエスという若者が町の外のゴルゴダの丘で十字架にかけられるということでした。アルタバンは胸騒ぎがいたしました。そのナザレのイエスという若者が長年探し求めてきた救い主であるかどうか、そんな確信は持てなかったんですが、胸騒ぎがしてたので自分もゴルゴダの丘に行くことにいたしました。坂を登っていく途中、しかし三度彼の行く手は阻まれました。その坂の途中、一人の娘がならず者たちに捕らえられ、彼に助けを求めてきたんです。父親の借金のために捕らえられ、奴隷に売られそうだというんです。アルタバンは33年前の夜、森の中で一人の病気の男を見つけた時のことを思い出しました。そして非常に苦しみました。この娘を助けるべきなのか、それともこの世のことには目もくれず救い主にまみえることこそが私の 生涯をかけた目的だったのではないか。彼の結論はこの娘を助けることでした。最後まで大事に大事に取っていた真珠を身の代金としてこの男たちに手渡し、娘を解放してやったのです。その瞬間、大地が激しく揺れました。大地震が起こったのです。同時に辺りは真っ暗になり、家々の壁が崩れ落ちました。まさに最後の時がやってきたかのような恐ろしい光景です。一枚の屋根瓦が飛んできて、アルタバンの頭を直撃し、アルタバンはバタリと倒れてしまいました。娘は今しがた自分を助けてくれたこの老人が死んでしまったと思ったのですが、老人の口がかすかに動いたのを見ました。彼が何か上ごとのように話し始めたので、耳をそば立てて聞いてみると、老人はこんなことを言い始めました。いえ、違います、我が主よ。いつ私はあなたが空腹であるのを見て食べ物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。33年間主を探し求めて参りました。しかしお顔を見たこともお役に立ったこともただの一度だってできなかったのです。するとその時、天から声が響いてきました。あなたによく言っておく。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。その声が消えると、アルタバンの顔が光り輝き、安心したような長い息を一つ吐いて、抱えられた娘の腕の中で息を引き取ったのでありました。出会えなかったけれども出会っていた。捧げられなかったけれども全てを受け取っていただいた。もし彼がこの世的に良い行いをすることを目指していたとするなら、彼は自分の行動を自画自賛するようになっていたかもしれません。でも彼の行いの原点は、ただ救い主を求めるというところにありました。さまざまな出来事に出会うたび、彼は祈りの中で自分の行うべきことを主に尋ね求め、その中で自分が今なすべきことを自分自身でしっかり考え、ここでもまた主に許しを乞いながらその行いをなしてまいりました。だから彼はついに豊かに祝福されていたということに気づけたのでありましょう。2000年前に世に下された救い主は、求めるものすべてに救いを約束し、平安をお与えになられます。喜びの時には共に喜び、この世の試練や荒波に揉まれている時には慰めてくださいます。そして逃れの道を備えてくださいます。それを信じる者だけがこの世のものでは決して得ることのできない平安の中に置かれるのであります。今宵この世の何者にも変えがたいこの喜びを共に分かち合いたいと思います。神様は私たちを愛するがゆえに一人子を世にくださったのです。この神様の愛をしっかりと感じ、共に喜び合いたいと思います。祈ります。主なる神様、今宵巫女の誕生を
喜び、祝い、感謝するこの礼拝を共に捧げることができました幸いを感謝いたします。私たちの愛をこの出来事を通してしっかりと受け止めながら、その愛に応えて私たちはあなたに信じ従う信仰の歩みを全うしたいと、その信仰の決断を今新たにいたします。どうぞ私たちの手を引いてください。私たちの行くべき道を指し示してください。迷う時にはその行くべき道を照らし、立ち止まる時にはどうぞ私たちを慰め励ましてください。あなたはいつも私たちと共におられます。あなたのその皆を賛美いたします。どうか私たちがそれぞれに与えられたその使命をしっかりと全うしながら、この生き方を通してあなたの栄光を表していくことができるようにしてください。また私たちを通してあなたの福音をあまねく世に知らしめることができますように、一人一人の上にあなたの愛と恵みと祝福とを満たしてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
聖歌隊によりまして、賛美歌2編121番、今宵なりわたる。皆様が支えてくださいました献金、皆様の祈りと合わせて代表しております姉妹にお祈りいただきます。
天の父なる神様、皆を拝めて感謝いたします。今宵たくさんの方々と共にキャンドルの火を灯し、イエス様のお誕生をお祝いすることができました。ありがとうございます。集われましたお一人お一人のうちに豊かなご祝福がありますように、また私たち教会員、そして社交教会がこの世の光としてこの地域でも あなたに喜ばれる技をしていくことができますように助け導いてください。今捧げましたものをあなたの御用のためにお持ちください。小さな祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは賛美をいたしましょう。その後に祝祷と高颂と続きます。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌264番、清しこの世です。
平和のうちにこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え、隣人を愛し、主なる神を愛し、隣人に仕えなさい。仰ぎ恋願わくは、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同の上に、とこしえに豊かにあらんことを。アーメン。
座りください。施工教会では毎週日曜日10時半から礼拝を行っております。新年礼拝は1月1日10時半からこの施工教会で行われます。皆さんまたお合わせの上お集まりください。クリスマスイブ礼拝はこれで終了いたします。表に施家隊の皆さんおられますので、どうぞそのまま忘れ物がないようにお進みください。